藤沢歴史探訪のコーナー、今月は弁財天信仰の歴史についてお届けしていきます。今月お話を伺っていきますのは、このコーナー以前にもお地蔵さんシリーズで登場していただきました中島純一さんに今月はお話を伺っていきます。久々の登場です。中島さん、今月はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
現在の様子、そして中島さんのご紹介、最初にお願いいたします。
私は昭和55年の4月に藤沢市役所に入りまして、平成29年の3月に藤沢市にあります藤沢市文書館の館長を最後に定年退職をいたしました。現在は茅ヶ崎市史の編纂委員会の委員をしております。文化財としての仏像の調査などが本来の専門なんですけれども、最近は高校生の頃から興味を持っておりました仏像の世界の話ですとか、あとはまあ最も身近な仏様でありますお地蔵様、お地蔵様にまつわる信仰や伝承などについて、様々な公民館や高齢者福祉施設などで講演をしています。また地域の新聞にですね、お地蔵様にまつわるコラムをもう延べ7年連載をして、今も続けております。また最近は今回のテーマともなっております、昨年の7月に国の重要文化財に指定されました江ノ島神社の八臂弁財天に関連するお話を、まあ、いろんなところでする機会も増えております。
ありがとうございます。このコーナーに出ていただいた時にもそうでしたね、藤沢市文書館の館長という立場で出ていただいたりね、いろんなお話をしていただいてきましたけれども、その活動がまだまだ続いているということでご紹介していただきました。さあ今月はですね、その弁財天信仰について中島さんにご紹介していただいてまいりますけれども、実際にその弁財天信仰どういったものなのか、初めに教えていただけますでしょうか。
はい、この弁財天なんですけれども、実はもともとはですね、古代インドの神様で、まあ、聖なる川の神サラスバティとして信仰をされていたようなんですけれども、その後仏教に帰依してですね、仏様となりまして、いわゆる仏像の世界では天部という位というんでしょうかね、階に属しておりまして、女性の姿をしている非常に数少ない仏様の一人です。で、仏教の世界では音楽、学問、知恵などを司ると信じられておりまして、奈良時代に多分日本に伝わったと考えられております。最初はこの弁財天単独の信仰ではなくてですね、他の様々な仏像たちと一緒に信仰されていたようなんですけれども、日本三大弁財天と言いまして、江ノ島、竹生島、それから厳島ですね、この一つとして信仰されている琵琶湖のですね、竹生島、ここにいる弁財天については、平安時代のもう末期にはすでにそこに祀られていたという、そういう記録も残っております。またですね、この弁財天、まあ、古代の日本人がですね、いわゆる水神、まあ、水の神と仰いでおりました、いわゆる蛇ですね、この蛇が弁財天の使いとされまして、鎌倉時代以降はですね、体が蛇でお顔が老人という非常に珍しいお姿の日本古来の、まあ、穀物ですね、穀物の神であります宇賀神という神様と結びつきまして、その関係から、まあ、いわゆる身の年、蛇の年ですね、この年を縁日としています。またこの蛇との関係で水辺にこの弁財天は祀られることも多いです。
弁財天って聞くと江ノ島がありますので身近に感じるものではあったんですけれども、こうやって改めて聞くと姿もそうですし、その言われもそうですし、なかなかですね、知らなかったことが多かったなっていう、そういった感じになるんですけれども、最初にこう中島さんのご紹介をしていただいた時にですね、八臂弁財天のお話、名前が出てきましたけれども、昨年の7月に国の重要文化財に指定されたということなんですけれども、改めてどういったものなのか、ここで中島さん教えていただけますか。
はい、弁財天姿としてはですね、はい、今お話が出ましたように、はい、八臂弁財天、これは実は8本の手を持つという意味があります。で、この八臂弁財天、8本の手を持つお姿の弁財天とですね、あとは皆さんがよくご存知なのは、はい、2本の手を持っていてそこに琵琶を持つお姿の、まあ、弁財天、皆様がよくご存知かと思いますけれども、 この2つのお姿が、まあ、弁財天の姿としてはほとんどになります。そして、そのほとんどの像が、いわゆる座っている像、座像と言いますが、座っている像がほとんどになります。で、服装としてはですね、中国の貴婦人のような衣装をまといまして、頭には宝冠、胸前には胸飾り等をつけましてですね、また、場合によっては、実は甲冑、鎧をつけている場合というのがあります。で、これはですね、ちょっと馴染まないような気もするんですけれども、実はこの弁財天というのは、先ほどもちょっとお話した通り、天部という仏像の位、階位にいらっしゃる仏様なので、この天部というのはですね、実は仏教の教えですとか、あとはご本尊、これを守るという考え方がありますので、そこからこのような甲冑をつけている姿に表されることもあるようです。例えば、皆さんがよくご存知のこの天部の例とすると、四天王とかですね、十二神将というのをお寺などで拝観したことがあると思いますけれども、まあこれらもこの天部に属しています。この弁財天は、最初は実はその甲冑を着ているということからもわかる通り、戦いに勝つことを祈願する信仰の本尊であったようなんですけれども、それが中世以降ですね、いわゆる財宝とか豊穣とかですね、いわゆる宝とか利益を得るとかですね、あとは豊かな実りとかですね、まあこういういわゆる財宝神というんですけれども、この財宝神としての面がですね、民間信仰の形で人々の間に広まりまして、まあ皆さんよくご存知の七福神ですね、この七福神に実は紅一点でいらっしゃるのがこの弁財天になります。
そうでした。紅一点ということで、その女性の様、神様ということなんですけれども、戦いに勝つことを祈願するということで、ちょっと意外なところ、そして甲冑を着ているものもあるということで、ちょっと様々なやっぱりお姿があるんだなということをですね、お話を伺って、ちょっと興味が湧いてくるんですけれども、その弁財天というものと、そしてこの間国の重要文化財になりました、ハッピー弁財天の違いも含めてご紹介していただきました。さあ中島さん、藤沢市ではその弁財天信仰って一体どういうものだったのか、一週目の終わりに聞かせていただけますか？
はい、藤沢市内にですね、はい、所在する仏像、まあ数多くあるわけですけれども、はい、この中で、その先ほどお話したように、その元々はインドなどの神様、神々だった、いわゆる天部、という会議に属する仏像はですね、全部で73件あります。で、その中でも最も多いのはこの弁財天になりまして、21尊を数えます。藤沢市内、地域的に言うとですね、やはり江ノ島地区、ここに最も多く所在をしております。これは古来より続くその江ノ島での弁財天信仰、これに由来すると考えられております。まあ、江ノ島はですね、古くから水の神、これはいる竜ですね。竜のいる霊地として、人々によってですね、雨乞いや水難除け、また開運守護などの信仰が厚い地だったようなんですね。で、江ノ島神社や岩本楼、金沢文庫などに今も残っている江ノ島神社の縁起を記した江ノ島縁起というものがあるんですけれども、こちらにはですね、欽明天皇13年、これは西暦でいうと552年にあたるんですけれども、この時に突如としてですね、天から天女が現れまして、それで江ノ島を作りましてですね、そのお岩屋に明神を祀った、まあ、神様を祀ったというふうに、この縁起には書かれています。で、この天女がですね、その後、弁財天とつながってくるということになります。
そういったお話を聞くと、よりそこ地元の弁財天信仰もそうですし、ぐっとこの歴史に迫って楽しみが増えるなといった感じがするんですけれども、皆さんが今月はですね、その地元のその身近にあるものなのに実は知らなかったといった話をですね、今月中島さんからたくさん聞けると思いますので、ぜひ来週もこの時間お楽しみいただきたいと思います。ということで、今月はですね、弁財天信仰の歴史を中心に中島さんにお話を伺っていきます。中島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。